先週、今教会共同体は何であるのか、それについてはじめとして私たちは礼拝共同体であることを学びました。神は霊であり、礼拝するものを探しておられる。また私たちが霊と真理を持って礼拝をしなければならないことを学びました。礼拝とは何であったんでしょうか。神様との出会い、また神様に与えられたその恵みと愛に対する私たちの応答であり、礼拝は教会の心臓とも言われました。その教会がどんな教会であるかは、その教会の礼拝を通して私たちは知ることができます。私たちが主の霊によって、また真理を持って誠に捧げる礼拝者となりますように、それを神様は祈り願っておられるのであります。今日は教会共同体の2つ目の言葉でありますけれども、教会とは御言葉共同体であります。礼拝が教会の心臓であるならば、その礼拝で最も大事なことは御言葉であります。賛美は私たちが情熱的に捧げること、また多く賛美することも重要であり、また祈りを感動的に捧げることも良いことでありますけれども、礼拝で最も革新的なことはまさに御言葉であります。神様は御言葉によって天地万物を創造され、また御言葉によって罪の中にいる人々を召してくださり、また私たちを神様の子供としてくださりました。ですからこの御言葉はとても大事でありますけれども、その御言葉が教会の中でしっかりと体系的に立てられて、またその御言葉がみんなに述べ伝えられているのかどうか、それが重要なことであります。それは人の言葉ではなく、神様の御言葉、真理の御言葉、聖書の御言葉を通して、その聖書の御言葉を信徒の方々がどれほど主体求め、またその御言葉によって生きているのかどうか、神様はそれを私たちに問われていることであります。私たちが読んでいるこの聖書は、神様の御心、またご計画を教えられる啓示の道具でもあります。聖書はどんな本であるのでしょうか。新約聖書、旧約聖書を含めて聖書は66巻であり、1600年ほど前にわたって40名の著者によって記録された本であります。それぞれ異なる場所で、またそれぞれ違った時代を生きたさまざまな人々によって書かれた本であります。それが救いの啓示として一貫性があり、また統一性を持っているのは、すなわち聖霊の導きによって記された本であるためです。聖書は単に何か恵みがある本、何か単に読みやすい本、私たちに心に感動を与える本、何か歴史的な本、何か尋問の教養書などではありません。聖書は私たちが救いに至るその知恵を教えられる本であります。時代と歴史、またその文化を超えて聖書を読む人々に救いを与えられるのが聖書、すなわち神様の御言葉であります。その人がどれほどの罪人であったとしても、またその人がどれほど無知な人であったとしても、またその人がどれほど卑しい人であったとしても、どんな時代を来たとしても、聖書の御言葉に触れ、またこの御言葉を読み、また黙想し、神様の恵みを受け入れるとき、聖霊の導きによってその人が救いに至る恵みを与えられることができるのであります。それが聖書の中に秘められている驚くべき秘密でもあります。また聖書の御言葉は依然として生きている言葉であります。今日読み上げたヘブライ人への手紙4章の12節の御言葉には、神様の御言葉は生きており、また力を発揮すると言われていることなんですね。神様の御言葉が生きておること、 神様が今も生きておられるため、今もその方が私たちと共にいてくださるために、その御言葉は今も私たちに与えられる有効なものであります。人の言葉というものは、その人の地位また役割に応じて何か失われたり、また制限をされることがあります。世の言葉も同じであるんですね。世の言葉も人間の言葉も有効期限があります。いかに偉大な人であったとしても、いくら重要な法令であったとしても、時間が経過すれば、またその世間が変われば無用なものになっていくのであります。しかし神様は依然として今も生きておられるために、その御言葉は今も生きて働いていることであります。で、私たちが神様の御言葉を読むとき、神様は私たちにどんなことを与えられるのでしょうか。その御言葉が私たちの人生においてどんな役割を果たしているのかを学びたいと思います。一つ目に、御言葉は聖霊の剣であります。十二節の御言葉を再び見れば、というのは神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな物刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに、差し通して心の思いや考えを見分けることができるからです。と書かれています。神様の御言葉は今も生きており、また力を発揮し、私たちの精神と霊、また関節と骨髄を切り離す音に差し通して、私たちの心の思い、また考えを見分けることができると書かれています。それは私たちの御言葉は、神様の御言葉はその諸刃の剣のように鋭い、と言われているんですね。ここで書かれているその精神と霊、また関節と骨髄、また私たちの心の思い考えというものは、この言葉には共通点がありますけれども、私たちの目には見えないことなんですね。しかし私たちの目に見えないけれども、実際には存在するものであります。私たちの肉体、また心、魂、最も大事なことであります。最も大事な単語であります。しかしその見えない、しかし存在するところに、神様の御言葉が働かれ、私たちの内面的なその奥深いところまで御言葉が入り込み、私たちに突き放し、またその見分ける力を発揮するとも言われていることなんですね。鋭い剣の諸刃の剣のように、何かその手術室に横たわっている患者に対して、その医師が持っているそのメスのように、その刃物のように突き刺し、また切り取り、その病巣を取り除く役割をする、それが神様の御言葉であります。それがまさに聖霊の剣と言われていることなんですね。私たちに救いを与えられるために、私たちを生かすために、私たちを治されるために、神様の御言葉を私たちが聞き、またその御言葉を受け入れるとき、その見えない、しかし存在する私たちの内なるところを神様が癒し、また変えてくださると約束されている言葉であります。しかしそれが鋭いその聖霊の剣であるために、時には私たちのその患部を取り除き、またそれを切り取る役割を果たすことであります。ですから私たちが御言葉を読むとき、また御言葉を聞くとき、御言葉を味わうとき、苦しみを感じるときがあります。その御言葉が私たちの心に突き刺さる時があるんですね。とてもその御言葉を聞く時に苦しまれ、本当にその何か取り除かれるような思いに達することもあります。神様が私たちのその罪に対して話される時、悲しみがあり痛みを感じることがある意味であります。何か私たちが教会に通い、また礼拝を捧げている時に、また御言葉を聞く時に、 一回も何か突き刺されたことがない。説教の御言葉を聞くときに何か取り除かされる、そのような思いをしたことがないのであれば、それはむしろ異常なことと言えることではないでしょうか。私たちの生活、また日常の生活において何か問題があるとき、その問題がある部分に対して神様は御言葉を通して私たちの問題を切り取り、その切り取ることによって私たちの問題を癒し回復される役割を果たすのであります。神様の御言葉は鋭い剣のようなものであります。ですから神様は聖霊の剣、聖霊の御言葉と言われることなんですね。ですからその剣は私たちの問題、またはその問題があるところを切り除き、またはそれを取り除く役割を果たしますけれども、それが聖霊の剣が霊的な戦いにおいても攻撃する武器ともなることなんですね。エペソの信徒の手紙6章14節から17節の御言葉を見れば、立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣すなわち神の言葉を取りなさいと言われました。霊的な戦いによって私たちがどのように戦わなければいけないのか、霊的な戦いに臨む人々に神様が与えられる霊的な武器があります。私たちがどのように防御し、また日常生活を生きるべきであるのか、それは真理の帯を腰に締め、正義の胸当てをつけ、平和の福音の準備をする履物を履き、信仰の盾を持って、その悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができると言われているんですね。それはその悪い者たちからの攻撃を防御するための装備であります。しかしその悪い者たち、そのサタンとの戦い、霊的な戦いにおいて唯一の武器であり、唯一の戦う道具として与えられているのが霊の剣、すなわち神様の御言葉であります。その神様の御言葉を取り戦いなさいと言われていることなんですね。この御言葉が霊の剣であるために、時に私たちの見えないその奥深いところを切り取り突き放し、私たちを治される働きもされますけれども、その霊の剣を持ってこの世の中でその霊的な戦いで挑み、戦いで勝利するために与えられた霊的な武器でもあります。皆さん一度想像してみてください。戦いが始まっているその中で防御するものはありますけれども、その敵と戦う武器がないのであれば、どれほど恐ろしいことであるんでしょうか。どれほど自分を守ったとしても、その手に武器がないときにはどうやってその敵と戦うことができるのでしょうか。私たちに与えられた霊的な武器である霊の剣、神様の御言葉によって私たちが武装し、霊的な戦いに挑むとき、神様は私たちに勝利を与えられると約束されるのであります。二つ目は命のパンであります。御言葉は命のパンである。申命記の8章3節の御言葉を見れば、主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。人々は肉体の食べ物を食べながら生きることができます。皆さんは朝を食べてこられたのでしょうか。私たちが肉体の、私たちが生きるためにその食べ物を食べないと生きられないように、人々にはその霊の糧、 霊の食べ物も必要であります。霊の食べ物、霊の過程がすなわち御言葉であるんですね。心の過程のために読書をし、良い絵を見て音楽も聴き、私たちの内面を豊かにすることはできます。しかし魂の過程もあるんですね。私たちの霊の過程も必要であります。その霊の過程、すなわち神様の御言葉、私たちに与えられた霊の過程であります。それが命のパンと言われていることなんですね。ヨハネによる福音書6章51節の御言葉を見れば、私は天から降ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。イエス様は御言葉そのもの、私たちに命を与えられる命のパンであります。言葉が肉となりこの世に来てくださいました。ですから私たちが命のパンを食べるということは、イエス・キリストが与えられたその神様の御言葉を食べていくことであります。神様の御言葉を読み、霊の糧をいただくとき、私たちは神様と一つになる、その働き、その恵みを味わうことができるんですね。神様の御言葉を読み、食べ、御言葉に従っていくことによって神様の恵みを体験していく。その御言葉によって私たちが満たされていくことであります。皆さん、この聖書の御言葉はどれほど偉大なことであるんでしょうか。聖書にはこの世のどんな偉大な愛、またドラマチックで感動的な愛の物語が書かれています。また最も劇的な逆転の話、最も素晴らしい許しの話、最も素晴らしい恵みを私たちに語っているのであります。この御言葉を読み、黙想し、この御言葉を私たちの霊に満たしていくとき、どんな変化が起こるのでしょうか。詩篇の19編8節から9節の御言葉を見れば、主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。私たちの魂を生き返らせ、私たちの心に喜びを与え、神様の御言葉を親しむ人々に知恵を与えてくださると約束してくださるのであります。私たちが生きている上で体も心も疲れる時があります。体はよく休み、良い食べ物を食べていくとある程度回復していきますけれども、しかし心と魂はそう簡単ではないんですね。しかし私たちが神様の御言葉を親しみ、神様の御言葉を慕い求めるとき、神様はその御言葉を通して私たちの魂を生き返らせてくださると約束してくださるのであります。その御言葉は私たちに救いを与えられるため、与えられた御言葉であるためなんですね。私たちの霊に新しい希望を与え、また慰めを与え、許しとビジョンを与え、またその心に知恵を与えてくださる。その神様の約束が私たち一人一人に与えられているのであります。私たちが一週間の生活する上でどれほど様々な食べ物を食べながら生活していることなんでしょうか。食べ物を食べる意味、それは健康を維持するため、また生きるために必要なものであります。しかしその肉体の食べ物だけでは私たちの死を防ぐことはできないのであります。しかしその霊の糧、命のパンである御言葉を食べるときに、私たちは死なずに永遠に生きることができるのであります。 肉体はなくなったとしても私たちの魂は永遠に生きることができる、その神様の約束が与えられているのであります。その命のパンである神様の御言葉を親しみ、霊的に成長し、また永遠の命を得ることができますように、それを神様は私たちに祈り願っていることであります。三つ目に、御言葉は真理の光であります。詩編119編の105節の御言葉を見れば、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。一つ目に私が何と話したことなんでしょうか。御言葉は霊の剣であります。その霊の剣を通して私たちの失なる弱さ、また傷ついた部分が癒され回復されます。二つ目には、命のパンを通して私たちの魂が再び生き返ることができます。神様からその霊の糧をいただいたものとして、今が私たちが動く時である、またその道を歩み出す時であることを教えられることなんですね。しかし、その道をどのように歩めばいいのか、また私たちがどこに向かうべきであるのかを問われていることなんですね。2024年が始まり、また3月となりました。私たちは今どこへ向かっているのでしょうか。私たちは今一度も歩んだことのない、一度も経験したことのないその道を歩んでいることであります。ただ単に何とかなるだろう、まあよくなるんじゃないのか、そのような単に思えことは不十分なことであります。なぜなら私たちは一度も歩んだことのないその道を歩むからであるんですね。そのためにその道を歩む上で私たちに必要な地図があります。人生はいつも初めての道を歩む道であります。その初めて行くその道を運転する時に地図がなければ、その道を歩む上で方向を知らなければ、その目的地がないであるのかを知らなければ、どうやってその道を歩むことができるのでしょうか。どこかへ向かっているけれども、その方向を知らなければ、またどれほどそれが危険であり、どれほど不安な道であるのでしょうか。また私たちがその道を歩んでいる上で光が見えなければ、その目的地が見えないときにどれほど危険な道であるんでしょうか。皆さんが今歩んでいるその道に光はあるのでしょうか。どのような光を見て皆さんはその人生の歩みを一歩一歩踏み出しているのいることなんでしょうか。光がない、また目的地がない、またどの方向に向かえばいいのかわからないけれども、無目的に歩んでいることではないのでしょうか。もしくは私たちが歩んでいる、また光として目指していることが、それが実は光ではない偽りの光である時もあります。誤った光、誤った道に私たちが歩む場合、また導かれる場合もあるんですね。皆さん、私たちの人生は一歩先も知ることのない、常に新しい道であり、また新しい道のりであります。しかし神様は今日の御言葉を通して、神様の御言葉が私たちの人生の真の光であり、真理の道であることを教えられるのであります。生活の基準を定め、一歩一歩どこに向かえばいいのかわからない、またどこを踏み出してどの方向に進むべきかわからない人々に、神様は御言葉を通してその方向、またその目的地を教えられると約束されるのであります。愛する皆様、教会共同体は御言葉共同体であります。この御言葉が次第にあおれ出すこと、私たちに与えられたその御言葉が霊と真理をもって流れ続けることを神様は求めていることなんですね。この教会共同体の上に 人々の人間の言葉ではなく神様の御言葉が中心となって煽り出すこと、また私たちのうちになるその聖霊の剣である御言葉がある人には霊の糧となり、ある人には真理の光となることを教えられることなんですね。私たちがこの神様の御言葉の上に正しく今立っていることなんでしょうか。この神様の御言葉を握りしめて人生の歩みを一歩一歩踏み出していることなんでしょうか。また私たちが生活する上で私たちの人生の上に聖霊の剣を持って霊的な戦いをしていることなんでしょうか。神様はそれを私たちに問われていることであります。どこへ向かえばいいのか、どの方向に進めばいいのかわからないときに、暗闇の中に私たちのまことの光となる神様、その御言葉が私たちに与えられているのであります。神様の御言葉を通して私たちの内面を満たしていくことができますように、私たちの日常、私たちの家庭の中で、また私たちの教会の中で、私たちが属する全てのところでこの御言葉が満ち溢れることができますように、私たちが生きているこの地上で、また罪が溢れているこの世界の中で、誠の価値、また正しい情報を見分けながら生きていくときに、神様の御言葉は最も求められることであります。神様はこの御言葉を通して私たちに正しい道、正しい方向、正しい目的地を与えられるのであります。ブドウ詩を通してその聖書目想の内容を続けて今記載させていただいていることなんですけれども、2月を締めにしてその聖書目想の価値、またその意味、それを学ぶことができました。3月からはその聖書目想をするその目想適用、それについてどのようにしていくのか、またそれをどのように分かち合っていくのかを詳しくその方法を学んでいきたいと思います。まあ、サフラン会、またテモテ会、また青年会においても聖書を学んで、その学んだ聖書箇所をみんなで分かち合う、そのような方向性を持って進んでいることでありますけれども、私たちが人の言葉ではなく聖書から御言葉から与えられたその恵みを共に分かち合っていくこと、その恵みを共に分かち合いながら私たちの魂が再び生き返らされ、また私たち一人では気づくことのできないその恵みを周りの人々の証しを通して再び気づかされるのであります。またその人が考えていること、またその人が悩んでいること、またどのような問題で神様にお祈りしているのか、それを共に知り、また共に祈りで励まし支えることができるのであります。皆さんも離住一数、今教会で約10名ほど、20名ほどしか離住一数を取っていないことでありますけれども、できれば2024年その離住一数を通して日々与えられる神様の御言葉、その霊の糧をいただきながら生活していくことができますように、またその離住一数を用いて日曜日だけ礼拝するのではなく、私たちの家庭の中でもその御言葉を通して共に礼拝をし、共に祈り合うことができますように、それを神様は求めておられることではないでしょうか。私たちの教会の中で行うすべての奉仕、またすべての組織の中で人の言葉が中心ではなく神様の御言葉が中心となること、それが非常に重要なことであります。今日は礼拝説教の後聖餐式があります。聖餐式とは見える言葉であります。宣言される、説教を通して宣言される御言葉があります。また私たちに与えられた読むための御言葉があります。また見える御言葉として聖餐式が与えられていることなんですね。 主が私たちを愛するために命のパンとしてこの世に来てくださいました。自分の全てを捧げ私たちに救いを与えてくださいました。この聖餐式を通して神様の愛と恵みを味わい、また主と共に一つとなるその経験が与えられた時間であります。その主と共に歩むとき、私たちに内なる癒しの剣、また霊の剣が私たちに与えられ、私たちに回復を与えてくださるのであります。また命のパンである主イエスキリストの御言葉を食べながら生きるとき、真理の光であるイエスキリストと共に暗闇の中、見えないその人生の道を正しい道として歩むことができるのであります。2024年神様から与えられたその御言葉によって勝利しながら生きていく私たちとなりますように。神様の御言葉が私たちの人生に満たされますように。私たちの教会共同体の上に人の言葉が中心になるのではなく、神様は御言葉が中心となって、御言葉を中心として共に分かち合い恵みを明かしていく私たち共同体となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通して私たちに与えられた御言葉がどれほど大事であるかを学ぶことができました。時には私たちに聖霊の剣となり、私たちにの罪を切り取り、また取り除き、正しく回復される時もあります。御言葉を通して私たちが苦しみ、また良心によって正しくされる場合もあります。また私たちに命のパンとして与えられた御言葉を通して永遠の命を得ながら生きていくことができますように、また真理の光である神様の御言葉を通して前が見えない、またどこまで進めばいいのか、どのように歩めばいいのかわからない、その人生の歩みへの上に誠の光、誠の灯火となりますように、主よどうか導きを与えてください。私たちの共同体が神様の御言葉を中心として日々勝利していくことができますように、御言葉が満ちあふれる私たちの家庭、私たちの教会共同体となりますように、祝福を与えてください。すべてのことを神様に委ね、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。